はようございます。
おはようございます。
なんか嬉しいね。お正月になるとなかなか来ない人は実家に戻ったり来てますので、なんか嬉しいなと思っています。そして今日は、毎年多分似たような話をするんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりどうしても、私がその1年が終わるんだっていうことを考えると、大掃除に入るんですね。そしてその掃除も、私も掃除大嫌いなんですけれども、やっぱり一つの癖はいつかこれが必要になるかもしれないから置いとこうって。けどそうやってずっと考えるとね、もう歩けないような、部屋になってしまいますので、そして僕にとってはすごい困るのは、いろんなものを直せるんですよ。直せるからこの壊れたものを置いとこうとか、直せるから、ですからうちはもう壊れたものいっぱいなんですね。そして直せるんだけれども、直す時間が正直言ってないんですよ。ですから本当にもう、今週も風邪からちょっと立ち直ってきて、そしていろんなものが、これはいつか直すと言ったら5年経っている、捨てようっていうか、そういうものを今やってるんですけれども、今日のテーマは新しい始まりというテーマなんです。新しい始まり、そして私たちの人生の中に新しい始まりがいっぱいあると思います。幼稚園から卒業して新しい始まり、高校から卒業して新しい始まり、クビになって新しい始まり、リストラされて新しい始まり、彼氏と喧嘩して新しい始まり、いろんな新しい始まりがあるんですね。そして私もやっぱり、2009年考えると、もういろんないいことがあったんですけど、いろいろ大変なこともありました。いろいろ大変なことありましたっていう人、私だけなんでしょうか、どうでしょうか。いろいろあってね、ですから、2010年新しい始まりとして、もちろん荷物捨てることは大事、邪魔になっているもの、邪魔物がいっぱいあれば頭が忙しくなって集中ができないので、そういう、物を捨てるのも大事なんですけれども、それだけではなくて心の中の設定というか、自分の心の中にある考え方とか、それで自分が縛られているっていう人が多いんじゃないかなと思うんですね。ですから今日は、一つの御言葉じゃなくて、聖書を見ていろんな話があって、そしてその話の中で大事なものが学べる、新しい始まりとして大事なものが学べると思いますので、ちょっとぴょんぴょん飛び回りますけれども、新しい始まりのテーマとして第一ポイントは、新しい始まりを、始めたかったら過去のこと捨てないといけない。過去のこと捨てないといけない。そしてそれは嫌なことだけではなくて、ひょっとしたらいいものも手放さないと、もっといいものがもらえないということもあるんですね。そして多くの人はなんか人生がなかなか先に進まないなって、進まない理由は過去のことで縛られているっていう人が非常に多いんじゃないかなと思うんですね。そして王様ダビデ思い出しますけれども、この人はすごいなと思うんですけれども、サミュエルの第二手紙の12章の中で話があるんですけど、ダビデ王様が神様大好きだったんだけれども、大好きだったのにとんでもないような失敗をしてしまったんですね。そしてまず、別の人の妻と性的な関係を持ってしまって、そしてそれだけではなくて、それを隠すためにその囚人を死んでもらったっていうような、ですから浮気だけではなくて人殺しになってしまったんですね。いい人だったんですよ、真面目な人だったんです。神様を知りたいという心を持っている人だったんですけれども、そういう心を持っているのに結局あんなことをしてしまって、そして今度は浮気した女性の中に子供ができてしまって、 そして今度はその子供が生まれた時にもうなんか病気になってしまって、で今度は彼はもう必死で神様に向けて祈って、助けてください、この子供を助けてください、助けてくださいって。そしてあの時代のね、もう祈りっていうのは、鳥なし祈りっていうのは、特に悩んでる時にかなり強烈で、自分の頭に土を、ほこりをつけたり、あの服をもう潰したり、そこまで彼が祈ってたんですね。けれども結局祈って祈って祈っても、その答えはノーだったんです。そしてその子供が結局生まれたすぐ後に亡くなってしまって、そして皆様だったらどうしますか。そこまで大変なことあって、心がぐちゃぐちゃで、もうあんな罪を起こしてしまって、もうこの犯罪も起こしてしまって、そしてその上にこの子供が生まれてしまって、もう大変な人生になっている時に今度その子供が死んでしまって、皆様だったらどうしますか。この方の行動はもうびっくりしますけれども、読んでみてください。サムエル第2手紙12章18節から20節、12章18から。
7日目に子供は死んだが、ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。王はあの子が生きている時、我々が話しても言うことを聞かなかった。どうしてあの子が死んだことを王に言えようか。王は何か悪いことをされるかもしれないと彼らが思ったからである。しかしダビデは家来たちがひそひそ話し合っているのを見て、子供が死んだことを悟った。それでダビデは家来たちに言った。子供は死んだのか。彼らは言った。亡くなられました。するとダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、着物を着替えて主の宮に入り、礼拝をしてから自分の家へ帰った。そして食事の用意をさせて食事をとった。
切り替え早いね。けれども彼が理解してたのはね、繰り返し繰り返し自分の頭の中で思い出して、あれがまずかった、これもまずかった、自分がダメだなって、あかん人だなとか、そういうのがある人はね、事件の後に10年も20年もそれで縛られてる人がいるんですね。いつまでも過去のことを考えて思い出して、やっぱりあの時こう言えばよかった、こうしてな、そればっかり考えて自分の人生がストップかかっている人が非常に多いんです。けどこの方が理解しているのは、もうぐるぐるぐるぐる過去の失敗を思い出しても何もならないって理解したんですね。いくらあの時やあの時やあの時やあの時なんですよ。もう直せない。ですからもう許しをもらって、神様に告白して、失敗してしまったって言って、自分が失敗しました、しました、イエス様私を清めてくださいって祈りをして、そして切り返して、そしてもう着替えて、そして美味しいもの食べて、前向きになるしかないんですよ。ぐるぐるぐるぐる過去のことを考えると何がなるんですか。一生懸命過去のことを考えたからそれが治ったってないんですよ。ですから今週の大掃除の時に、自分のものを捨てるだけではなくて、過去のことを手放さないといけない。いくら待ってもいくら待っても治りませんよ。過去のことはそこに戻ることができません。ですからそこを認めないといけない。ですからその過去のことは終わったんだって、終わりましたって自分に断言して、着替えて、先しかありませんって、2010年、前向きに考えますって、自分の罪は神イエス様に許されていますって、それをちゃんと祈りで許しをもらって、それを断言しないといけない。いくら待ってもいくら待ってもぐるぐるぐる過去のことを考えて、ですから成功する人っていうのは賢い人じゃないですよ。で賢いから成功するというもんじゃないんですよ。手放すんです。それができる人なんですよ。 過去の失敗を手放すって、そうしないといけないんです。そうしないと新しい始まりができません。新しい始まりしててもくるくる過去のことを考えてたら何にもならないですね。ですからこれから2010年入った時にうわってまた思い出したきた時に、もうその時言わないといけないですね。その考え方に、私はもう許されていますって、イエス・キリストのを信じていますって、私の代わりに罰を受けたのでそれは終わったことですって、そしてこの祈りに書いて、天の父様、今あの事件を思い出したんだけれども、あなたはこれから私の人生を祝福してくれることを本当に心から感謝しますって、そういう立場を取らないといけないんですね。そうしないと新しい始まりができないんですね。フィリピンの3章の13節読んでくれますか。
フィリピ3章13節、兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えておりません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、
もう一回、
兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進む、
うん、私たちそうやって考えないといけないんですね。そしてくるくる過去の失敗を思い出すというのは、下手したらその行動として自分を苦しむようにして、それでなんか弁償しようとしてるんではないかなっていう人もいますね。もう思い出して惨めになって、思い出してそれでなんかその苦しみのおかげでなんか弁償すると思ったら、それはイエス様にとっては失礼です。イエス様は弁償したので、ですから自分で何どうにかこの苦しみとしてもう払おうと思ったら、それは神様にとっては失礼なんですね。もう信じないといけないんです。イエス様は十字架にかかった理由は私の過去の失敗のためだす、それを信じて前向きになるしかないんですね。そして新しいスタートだったら、神様は素晴らしいのはね、年は関係ない、体の状態は関係ない、私は年だから無理なんだっていうことは神様にとってはもうそれは関係ないんです。私が学歴が低いからそれ関係ないんです。神様は新しい始まりを与えることができるんですね。旧約聖書ではルーツという女性の方がいるんですけど、また時間ある時に読んでみてください。もうびっくりする。この方はね、もう主人が亡くなってね、セカンドチャンスもらえるはずがないような女性なんですよ。特にもう外人やったし、皮膚の色もちょっと周りのイスラエルの人たちと違ってて、それだけではなくてもう別な主人も持ってたし、ですから人間的に考えるとこの女性は一生もう貧しい一人ぼっちになるはずだったのに、けどこのそれだけではなくもう若くないんですよこの方は。けれどもこのルーツが神様を信じた、神様を信じた、自分を見てたら可能性がない、もう自分が終わりってと思われるけれども、神様を信じた。ですから今度はボアズという新しい主人が与えられ、そしてそのボアズというのはその地域の一番恵まれたおじさんだったんですね。そういうことが神様、そういうことするのは神様の専門なんです。大好きなんです。そして多くの人は新しい人生を始めたいと思ってるんですので、一生懸命ね、人間的に考えようとするんですね。人間の常識を考えてこうでこうでこうで、けどほとんどの聖書の中の新しい始まりっていうのはありえないようなニュースタートなんですよ。当たり前っていうような方法で解決したっていうほとんどないんですよ、そういう話は。 ほとんどの新しい始まりっていうのは人間がもう想像つかないような形で解放されたって。ですから多くの人はね、自分の人生がなかなか進んでないなって、変わってないなと思ってるんですけれども、一生懸命自分の知恵で新しい人生作ろうとしてるの。まずこうでしょ、これもできてないでしょ、あれもないでしょって一生懸命自分の力で考えてるんですけれども、神様の力で新しい人生を欲しかったら全く別な考え方、神様から来るようなやり方が入ってこないといけないんですね。新約聖書の奇跡はほとんどもうありえないような奇跡ばっかりなんです。人間の考え方で思い浮かばないようなことばっかりなんですね。先週の水曜日23日の朝、もう最悪の朝やったです。朝起きたらもう熱もあったし、もう頭がコンコンコンコンなってて、それだけではなくてもう声が出ない。そしてそれだけではなくて、その夜メッセージしないといけない、23日の夜。そしてあの時はね、もう気も正直言ってね、ほっといてくれよっていう気持ちしかないんですよ。もう寝たいって。そしてゆきえちゃんも担当やったので、ゆきえちゃんに電話して、もうあかんと思いますので、ですから代わりに誰かを探してくださいってお願いして電話切ったんだよな。そして寝ようとしたんだけどね、平安がないのよ。夢の中でね、お前やりなさいって声が、お前やりなさいって。で僕はもう起きて、神様無理無理、もうこんな熱やし、そしてけどやっぱり寝ようとすると、やりなさいやりなさいって、と思ってね。じゃあ今度起きてね、もう神様と、じゃあそれやったら直してって、今直して直して直したらやるよ、イエスキリストの皆によって直りなさいって言っても何も変わらないですね。あれって、だから、ね、まさか病気のままでね、どんな声でって無理やしね。ですからもうまたもう寝ようとしたらね、やりなさいって、あ、夢の中に入ってくると思う。だから起きてね、もうじゃあね、僕が直したらやるからって、けどそうじゃなくてね、やれやれって言う。そして僕がとうとうね、もう神様にね、どうやってやればいいのって、どうやってやればいいのって、声もないんですよって。でこの声を出そうとするのは怖いような、おじさん、怖いおじさんしかの声しか出ない。それってあれって、あなたのメッセージはその声に合わせてやりなさいって。あれ、そんな、 そしてそんなって、それだけじゃなくて名前も与えられた、サンダの山のおじさんって、えって、そして服探しなさいって。そしてもう山男の服を、何これ、これほんまこれ嘘やろって、そのままいろんな服を出してきて、山おじさんみたいな服を用意して、えって、こう、ほんとこれ僕やっぱり熱が効いてきておかしくなってるわと思ったけど、一応それを全部積んで、もう山男のブーツとかね、それだけじゃなくてね、もうアロムから拾ったね、こうあれなんていうの、あれ、え、パイプ、パイプも取ってきて、そして今度その声を出してみたら、イメージとしてこのおじさん作りなさいって。ですから、え、23日の夜出た人、サンダのおじさんとして、サンダじゃなくて、サンダの、山のおじさんとして私が現れて、そしてその声を使って、そして神様が働いてくれた。これが常識に入ってないの、こういうやり方っていうのは人間のやり方じゃないんですよ。それで私たちがなんで人生が先に進まないっていうとね、人間的に考えようとしてるから、いつも自分の知恵を使おうとしてるから、あ、これはこうやろう、これがこうやろう、だから当然こうやろうって、けど神様違うの、もうありえないような方法があるんですよ。え、 ですから、いつまでも自分の力で考えて考えて無理なんですよ。神様の方法は人間の方法と全然違うって。だから水曜日もなんかもう熱もあったし、何だったんだろうっていう、今でもそういう気持ちだった。自分じゃないような、自分じゃないようななんか人が現れて代わりにやってくれたような感覚で、後でいろんな失礼ことも言ってしまったかもしれないなと思ってけど、結局ね、神様の方法はね違うのよ、全然違うんですよ。ですから私たちが自分が年だから無理なんだとか、自分がお金がないから無理なんだとか、もう自分がバツイチやから無理やんだとか、そういうのではなくて、オープンな心で神様のやり方は全然違うようなやり方なんですね。コリント第一手紙1章の27節、コリント第一手紙1章の27節、
しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。
ひょっとしたら今日は知恵があんまりなくて愚かな方がいますでしょうか。何人か、何人かがいますね。じゃあチャンスですよ、この約束はね、ですからいつまでも自分がこれができてない、あれができてない、自分がアホやからとか、自分はいつも失敗するかとか、それが神様好きなんですよ。それがあるから使えるの。めちゃめちゃ私天才で何もかもできますってなあんまり使いにくい。そしてそういう賢くてね、何でもできる人っていうのはね、成功した時にね、神様すごいなっていう人誰もいないんですよ。あ、やっぱりあの人はね京都大学だしとか、いや、すぐそういうそっちに考えちゃうんですね。ですからいつまでも自分のできてないものを考えて思い出して責めるっていうのは意味がないんですよ。それがあるから神様が信じられないような方法を使ってあなたを使うことができるんです。それが私たちの神様、全世界を作ってくれた神様なんですね。エペソの2章の10節を読んでください。
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
ここに書いてあるのは、神様はあなたの人生の先のことをね、プランニングしてくれてるんですよ。2010年の中にいろんなことがあるんだよ。神様用意してくれてるんですよ。プランが持ってるんですよ。そしてそのプランは常識に合うようなもんじゃないと思うんですよ、ほとんどの場合。当たり前っていうようなもんじゃないんですよ。もう信じられないような、と思うような方法で、多くの場合私たちがそういう意見が入ってきても止めちゃう、笑われるからって。三田おじさんやめて、笑われるからっておかしいと思われるから、その考え方は精神的にあなたがおかしいからダメなんだとか、そういうのが入ってきます。神様そういう変わった方法で私たちを使うの。そして今度成功した時に栄光が私たちのところに来るんではなくて、神様すごいなっていうような証になっていくんですね。次のポイントは、私たちは神様の導きと戦ってるんだったら全てうまくいきませんということなんですね。神様はあなたの人生に何かやってほしいというものがあるけれども、自分をいつも断ってる、断ってる、止めてる、止めてる、そういうものがあれば自分の人生がうまくいきませんって。ですからね、お父さんお母さんがちゃんとこうしなさい、 そしてここにちゃんとこういう務めをしなさい、その務めでこうしなさい、ああしなさいって常識で言われるけれども、それに走っていって本当心の中で自分の運命は違うんだなと思ってたらね、うまくいきません、ね、その仕事をやる力が持ってても、才能が持ってても、しっかり知恵が持ってても、神様の導きじゃなかったらうまくいかないんですよ。ヨナがそれを学んだんですね。ヨナって、旧約聖書の一章の一節から七節、
アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへの逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて村と一緒にタルシシへ行こうとした。さて主は大風を海に吹きつけられた。それで海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか、寝込んだりして、起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって私たちを滅びないで済むかもしれない。皆は互いに言った。さあくじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。
ヨナははっきり神様にこうしてくださいという頼みがあったんですね。そしてその頼みがもらって逆方向を逃げてしまって、そして違うところに行こうとしたんですね。それをやると、この話で分かるのは、うまくいきません。ですから皆さんもどうでしょうか。この2009年の最後の方で、自分の心の中で本当神様こうしてほしいなって分かってるのに、自分は違うところに逃げようとしてる、走ろうとしてるって、それがあればうまくいかないんです。祝福がないんですね。ですからこの1週間2010年の中始まる前に、それをちょっと考えてみてください。自分の中では逃げているものがあるかどうかって、こういう人は非常に多いんではないかなと思うんですね。神様がいろんな夢があるんですけれども、自分の握っているものはお金に頼るっていうこと。お金に頼るからこの家に住む、ね、借金返さないといけないからって、ね、この家の借金返さないといけないからって、この家の借金どうにか返さないといけないっていう、そういう人がいるんですね。そしてその家があるから自分の人生が止まってしまってるって、別に家買うのは悪いと思っていませんけれども、そういう人がいるんですね。イエス様が主と言いながら、けど本当のことを言うと、自分の人生の土台はこの家をどうにか自分のものにするって。でそれがあるから新しいこと始まることができない、新しい関係を取ることができない、なぜ言うとその家があるからって、そういうですから、もう何をやってもうまくいかない。なぜ言うと物に頼ってるんですね。でまた言いますけれども、家買うのは悪いことじゃないんだけれども、多くの日本の方がそういう 借金、今ナンバーワンは愛媛の方なんですね。そしてそこでお父さんが非常に多いんですけれども、家は一番大事っていうようなもの、この借金って、でそれを一番大事にしてるから新しい人生もらえないんです。それに縛られてる人がいっぱいいるんですね。こういう人もいるんです。 新しいことやりたいってけれども今の仕事の給料がいいからけれどもその仕事はもう本当に最低、もう気がもう朝起きるともうしんどくて、それだけではなくてそのおかげで病気になりかけてるしって、けれどもその給料ボーナスもあるしとか、そしてそれで自分の人生を潰してるんです、無駄にしてるんですね。なぜ言うとこのお金があってそればっかり握っててそれがないと思って、それでこれが解決できたら何かやるよって条件つけてるんですね。けれども人生ってそんな長いもんじゃないんですよ。いくらまでも握ってそして今度はなくなっていく、なんという惨めな生き方でしょうか。手放すってそうすると祝福がありますって、そのようなもので縛られてでしょう。もうこの私たちの国にいっぱいいます。もう貧しい生き方、なぜ言うと自分の土台はお金で、クリスチャンの中にもいるんです、ね、日曜日は賛美礼拝してるんだけど心の中では一番大事なものは何か物なんですね。借金なのかどう、なんかこの物ってお金とか、それが土台になってるから自分の人生は祝福されません。そういう人がいるんです。ですから新しい人生を欲しかったらそういうものを手放さないといけないんです。手放すと今度新しいものが与えられるっていうことがあるんですね。そういうものなんですね。そして手放した時にしんどいかもしれないんだけれども、一生それを握っててもう人生の最後までそれ握って何も意味がないんですよ。ですから2010年神様を信じましょう。そして自分の心の掃除として正直に自分に質問してください。自分の人生の中で何を一番大事にしているのかって、何でしょうかって、何を握っているのか、そして神様それを手放してほしいのか、それからそれでいいのかって、それが今週しっかり考えた方がいいんじゃないかなと思います。 OK、 もう一つはでこれはアブラハムの話なんだけれども、創世記の13章全部読む時間がないんですけれども、アブラハムが神様と親しい関係を持ってたんですけれども、アブラハムは結構金持ちの人だったんですね。けれども自分の兄弟とちょっと喧嘩が出てしまって、そしてそれが創世記の13の1節から9節読んでください。
それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライと全ての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金と非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイの間で初めに天幕を張ったところまで来た。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペレジ人が住んでいた。
OK、 ここではアブラハムとロットがもう関係がダメになってしまってるんですね。競争してるんですね。そして喧嘩が始まっちゃってそしてこの話から私たちが学べるのは、誰かとその争いとかなんか嫌な関係を持ってるんだったら自分の人生が祝福されません。許せないとかあの人とか、それを心の中に持っててうまく仕事しててもその心を持ってるんだったらその空気がダメになってしまうんですね。 で私はこれ何回も経験したことはあるんですけれども、どっかのコーヒーショップかレストランかどっか行って、そしてもう綺麗、設備が綺麗なんですよね。そしてまあ飲み物飲めばまあまあ美味しいし、けれどもね、雰囲気が鬱陶しいんですね。なんか重たい、何これと思って、そしてね、綺麗なね、設備もいいし、なんか食べ物もいいし、メニューも綺麗し、そしてその考えながらね、なんかキッチンに聞こえるんだよな、あれと思ったらね、そうするとね、頑固のおじさんがいるんですね。そしてみんな注意して、そして今度はそのキッチンから出てきたスタッフというのはね、いらっしゃいませんって言ってるんだけどね、しんどいですよ。いらっしゃいませんそしてそれを見て、ね、あ、ここ潰れるなって、もったいないなと。どうして潰れるというと、そのキッチンにいるオーナーなのかマネージャーっていうのは、いろんな人を恨んで憎んだり、そういうちょっと今日気持ち入ってんだよ結局そういうような心を持った人はリーダーになってるから、その影響が流れてるわけなんですね。そしてそうすると、別にクリスチャンじゃなくても入ってきたお客様はね、なんとなくなんかしんどいって、そしてみんな、ね、カフェとかレストラン行くって自分のご褒美として行こうとしてるわけだから、そこ行ってしんどいものをもらってしまったって、それだったらね、意味がないので、結局どんどんお客様が減っていくんですね。なぜ言うと、許せてない心っていうのはあるとうまくいきません。ですから皆様の中どうでしょうか、この1週間ゆっくり考えてみてください。そういう自分の心の中で許せないとか、あの人とか、そういう怒りとか、そういうのを持ってても、新しいことを始めてもうまくいきません。スタートがうまくても、そういう心を持ってるんだったら、いずれそれに負けてしまうんですね。ですからこの2009年、もうそれを手放しましょう。そういう嫌な人がいれば、神様、この人をあなたに任します、これからその人のことを思い出した時に祈りに変えていきますって。それでこの話、またアブラハムとロットに戻るんですけれども、このロットっていうのはもう本当に嫌なやつやなと思う、ほんまに嫌な人やなと思うんですね。なぜ言うと、もうアブラハムできるだけ優しくしてるんですね。ですからもう何でもいいから、あなたが左を選んだら私右行きますんでとか、全部もう本当に優しいおじさんなんだよね、この人はね。けれどもロットがね、そうかって、そしてベストの場所全部取ってしまってる。そういうなんかケチな人をね、私たち見てしまうとね、なんか腹立つよ、なんかこの人って何って、ね、何でもいいので、じゃあ全部取るわって、ってなってしまうんだよね。私がね、どうぞね、あなたね、この財産、私の財産の中で好きな本を取ってください、いや全部取るわそれやったら、ってなっちゃうんだよな、怒っちゃうんだよな、ね、けどね、怒りは見当たらないんですよ。この創世記の13:1-9:10も、それが10、ちょっと読んでみて、10節、13章の、
ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はソアルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。
このアブラハムっていうのは、もうやられたなーって、ロットからやられ全部いいとこ全部取られたなーって思った時に下向いてたんですけれども、 それで彼がずっとブツブツブツブツね、もうそんなもの私が愛を見せようと思ったらこんなことされてとか、そういうブツブツがないんです。ここではもうあのひどい目に遭わされたって、左だったら右取ります、右やったらあの左取りますと言ったのに、あの人はケチで全部取ってしまったって、私はひどいとか全然その乗ってないですね、乗ってないんですね。あのただ上向いて神様信じようって。ですから2009年、今までの人生の中であの人に騙されたとか、あの人殺されたとか取られたとか、それをねもうギブアップしましょう、手放しましょう、神様に任しましょう。それで上を向いて、それが取られてても、これがなくても、その騙しがあっても、前向きに考えて神様が新しいものが与えることができるって、アブラハムみたいになりましょう。いつまでも過去のことじゃなくて、もう新しい前向きな考え方を持ちましょうって、アブラハムそのような考え方を持ったんですね。全部いいとこ取られても神様はいるから、それを信じようって、神様を信じようって前向きになったんですね。ですから皆様どうでしょうか、この2009年の生き方は頭の中でブツブツとか自分を否定したり、自分はこうダメやからとか、そのネガティブになってるでしょうか。あの暗い否定的なことを自分の口の中から出てたらね、いい結果っていうのはありえない、変わらないといけないんです、いつまでもね。そして確かにね、私たちが広い目に遭わされた時に悩み相談として誰を話を聞いてもらったって、もうこんなことあってあんなことあって、それ告白するのは大事な解放なんですけれども、その告白は10人目15人目、この人にも言った、あの人にも言って、今年20人の人に言って、しそれだったらね、成長が止まってます、成長が止まってます。自分の傷を告白するっていうのはそれが大事なんだけれども、その次はね、手放さないといけないんですよ。お神様がいるから、私が騙されても、私が取られても、あれが終わったことです。神様信じよう、神様全て、私たちの神様全て作ったんですよ、地球全部作ったんです。ですからできないことはないんですよ、全てのこの地球の人間をご存知なんですよ。ですからいつまでもそれを握るんではなくて、もう騙されててもええわ、私はイエス様いるからって、そういう切り替えしないといけないんじゃないかなと思います。コリント第一手紙10章の13節、コリント第一手紙10章の13節、
あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
もう一回読んで、これ素晴らしい約束です。
あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
まずここに載ってないのは、場合によって解決する方法がないんですけどってか載ってないですね場合によって無理、あ、無理な人もいるんですけれどもって載ってないんです。そういうの無理な人がいるんですけれども、大抵の場合は逃げ道を与えてくれるって載ってないんです。そういうの必ず神様は私たちの限界を知っている、それだけではなくて逃げ道もちゃんとあるって載ってるんですよ。それが聖書の約束なんです。けど多くの人はそれを、いやけど私の場合はな、これもあるし、これもこれもこれもって、そうじゃないんですよ。聖書の約束信じましょう。 絶対逃げ道があるって。けれども多くの場合はその逃げ道っていうのは、常識の方法じゃないんです。当たり前の方法じゃないんです。びっくりするような方法なんです。あれって、そんなって思うような方法な、なぜ言うと神様全てをご存知なんです。全ての人間を知ってるから、全てのもの、何ができるか何ができる、全部分かってるんです。ですから私たちがこの2010年、このコリント第一手紙10章の13節信じましょう。自分の哲学を信じるんではなくて聖書を信じましょう。絶対方法があるって書いてあるんですよ。逃げ道があるって書いてあるんです。ここにこれが神様が聖書の中に書いたものなんです。それを2010年、これを信じていきましょう。そして最後のポイントで、ストップしたいと思うんですけれども、この新しいスタート、ニュースタート、2010年ニュースタート経験したかったら、その夢を作る有名人、プロにならないといけない夢、ファンタシーを作る。そして私たち人間が特別な力を与えられてるんです。それは想像する力なんですね。けれどもその力が多くの人がそれを無駄にしてるんですね。そして目つぶって出る時に、もううちの父さんはな、もう頑固でね、あの人何もしないからなって、多分私が家に帰ったら私が玄関でただいまって言っても返事ないやろうな、ね、いつもそうやからな、ただいまって言った時にうっとおってそれでもうテレビでボケーとそのままでいつも結局ね夢を作ってるんですよ。そうね、それで私がね、もうね、その時に、ああ、ちょっと待って、お茶を取ってくれないかって言った時にね、今度はね、お茶を見た時にね、ありがとうも言わないからなって、うん、そうなんだ、あのお父さんはなって、夢を作ってるんです。そしてね、今度、ただいまって言ったら、うんっていう返事だけやったから、やっぱりって、でやっぱりって、で今度は、また言ってくる、また言って、ああ、言ってきたって、お茶のどうのこうのって。それ多分ありがとうしないやろうなって、そしてそんな夢を作ってて何がなるんですよ、もったいない。皆さんはどうでしょうか。頭の中で2009年暗い夢を作ってるんですかって。捨てましょう。新しい夢、ありえないような素晴らしい夢、ただいまお父さん、ただいまってハレルヤー、うおあと来年のお正月手つないで家族全員で祈ってる、あれってあれこの部屋が変わったなって、あ、仏壇がない、想像してみて、どうせ無理やし、そしてて新しい夢を作る、新しい夢を作る、その夢を作ると今度神様が働ける、夢を作らないといけないんですね。そしてその与えられた夢、自分の家族をどんなに恵まれたってどんなになるかって寝る前に想像して、あれもね、あの時ね、あ、わー、もうお母さん、ちょっと待って、この夢もおもろいな、お母さん、あ、お母さんがやってくると、はるこ、ちょっと告白したいことがあるけど、私は本当に謝りたいことがあるんです、ってもうちっちゃい時からもうあなたにも何もかも押し付けて、あなたの自由意志を考えないでも許してくださいって、ハグしてる、仲直りしてる、はあ、それだけじゃなくて、もうどうせね、この私も年でこの人生終わったら、あなただったら多分仏壇もちゃんと守らないと思いますので、お墓もちょっとずっと心配してたんだけれども、もうどうでもいいです、
あなたの教会のお墓がありますか、なんかロブさんがなんかそんなとこあるって聞いたんけど、だからこれからはね、あなたの信仰はどういうものか教えてください。
これ想像したことありますか？そういうのしてなかったら起きるはずないですよ。想像しないとダメなんですよ、ね、人間っていうのはね、想像したことなければ行動に入れないんですよ、ね、どっかね、もう例えば、アフリカ行ってほとんど、モダンな人生を経験したことないような人たちを、にじゃあそれでは野球やりましょうって言っててもね、一度も野球見たことなかったらね、できないんですよ。私たちもそれを学んだんですよ、キャンプで、ね、野球聞いたことない人っていうのはね、ボール飛んできた時にどこに走ればいいのかわからないの。ですから野球をやるんだったらまずそれを想像しないといけないんです。どういうものなの、そして私たちの家族が解放されるんだったら想像しないといけないんです。夢を見ないといけないんです。そしてその夢、神様を持って、それが信仰の力になっていくんですね。ですから新しい人生を経験したかったら、まず2014年暇な時に自分のファンタジーはどういうものなのか想像しないといけない。そしてそれが悪いもんだったらもういい結果出るはずはないんです。もう楽しい新しいもう夢、ね、お父さんの輝いたハグしてくれたって、3歳の時から35歳の間一度もハグされたことないのに、彼が変えられてあったかい優しい人になっていくって、そういうイメージ、そういう想像しないといけないんですよ。本当に新しい夢を経験したかったら、本当に奇跡を経験したかったら、私たちのファンタジーの世界をね、寝る前は大事な時期なんですよ。寝る前にもいろいろ想像するんですよ。ですから私もういっぱいそれをやってるんですよ。 KBF でいろんな人、誰かと私かけてる時にね、この人はあと3年でどんなに素晴らしい人になっていくっていつも想像してるんです。はぁはぁはぁって、聞いてるって、聞いてるって、うん、聞いてるんけどね、それだけじゃなくてね、想像してるんですよ。この人はイエス様の愛でどんなにあったかい人になっていくかとか、そのファンタジーを育つんです。そうすると2010年何が起きるかわからないワクワクがあるんです、ね、新しい始まり。神様だったら、私たちが神様とつないで生きるとね、何をするかわからない、そのような素晴らしい神様ですので、今週もう今日ちょっといろいろ厳しいことも言ってしまったんですけれども、本当に今週もういらないものを捨てましょう。心の中のいらないものを捨てましょう。新しいスタートしましょう。じゃあ祈ります。天父様、本当にこの1週間どうぞ私たちの考え方、私たちの生き方を導いてください。物に頼っているんだったらそれを手放す勇気を与えてください。仕事に頼りすぎてたらもう教えてください。本当に私たちが素直にあなたの素晴らしいプランに協力できるような人たちになってきますようにお願いします。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。